はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、チーム力とは周囲の熱量というテーマでお話をいたします。少し前にですね、1年ぐらい前かな、コーチ、今田啓太さんというね、方がいらっしゃいます。ラグビー出身の方で、バスケットボールのコーチ養成講習会とかでも講師をなさっている方です。このボイシーのパーソナリティさんでもあります、今田さんですね。今田さんのお話を聞いたときに、チーム力っていうのは周囲の熱量によって決まるっていうようなお話をね、聞いた記憶があるんですね。というのは、バスケットボールの試合であればですね、ボールを持っている人っていうのが、円の中心にいるというふうに考えてください。ボールを持っている人っていうのが、このとにかく世界のど真ん中にいると。で、その一番近い周囲っていうのは残り4人の味方であると、コート上にいるね。で、その次が、ベンチに座っている、選手やスタッフであるということですね。で、さらにもう一個外側には、ベンチに座っていない応援席にいるチームメイトがいると。っていう感じで、こう、ボールを中心にどんどんどんどんこう輪を広げていくと、遠ければ遠いほどですね、友達とか、あとは保護者とかですね。何かこう、高校生のチームだったら中学時代の恩師とか、いわゆる応援してくれる人っていうのが一番外側にいるような、そういう、縁が描けるわけですよね。それで、そのチーム力って、素敵なチーム、魅力的なチームっていうのは、そのボールを持っている人、そしてその周りの4人だけの熱量じゃなくて、むしろその外側に行けば行くほど熱量が高まるような、そういうチームがいいチームなんですよ、っていうふうに私はね、その話を解釈していて、これすごくね、ああ、なるほどなって。確かにチームいい時っていうのは、その周りの熱量っていうのがすごく、こう、充実してる。部活動のスポーツであれば、応援席、保護者も本当に心から楽しんでもらってる、納得してもらってるっていうのが、私も実体験としてあるものですから、すごくこの話は納得しているんですよね。で、逆にこう、やっぱりチーム力があまり良くないという状況っていうのは、どちらかっていうと、こう、ね、中心人物だけが一生懸命というところで、ボールを持ってる人だけが一生懸命、ね、またはコート上の5人だけが一生懸命、で、ベンチに座ってる人、ね、ベンチメンバーだけが一生懸命で、応援席の方が一歩引いちゃってるっていうようなね、そんな状況が、ないようにしたいなっていうのは指導者としていつも思うんですね。で、今日このね、話をするのはなぜかというと、昨日の放送がありました。昨日の放送は、世界で一番面白いのは部活動であるという話をして、特に何が面白いかっていうと、その自分の子供がね、やってる部活動を応援するのが、これ以上に楽しいことはないというような放送をしました。日曜日なんで、なかなか、聞いてないという方多いと思うので、ぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。で、これがね、ものすごくこう、多くの方に反響をいただいて、今までにないほどコメントをいただいたんですよ。なので、まさにやっぱりこの、保護者が楽しんでる様子っていうのが、その周りの、熱量なんだな。これこそがいいチームの証なんだなというふうに思ったし、これから、いただいたコメントをですね、丁寧に読み上げて、私もコメント返しをしていくんですが、そのコメントを読むだけでも非常に価値がある放送かなと思って、今日はそんな形で残りの時間はコメントを読み上げさせていただきたいと思います。まずですね、影島さん、おはようございます。部活動の意義を再確認できました。子供にとっても大切ですが、大人にとっても意味が大きいとハッとしましたと。6年前、初任校男子バスケット部顧問から異動になり、残念ながらその学校は次のインターハイ、予選で県大会に出れず、保護者から私の10年間のバスケット人生が今日終わりましたと。勝てなかったのですが、良い思い出ができましたと連絡が来ました。その時とても胸が苦しくなりましたというこのことを思い出しましたということでね、ウィンターに向けて一層熱が入りますということで、もう保護者の方も本当にね、10年間のバスケット人生が今日終わりましたというふうに言っていただいた保護者さんの気持ちをね、汲んでチーム作った影島さんは、立派なね、お仕事をされたんだなというふうに思います。コメントありがとうございます。続いて、宮崎さんですね。長女がバスケ、次女が陸上とサッカー、長男がサッカー、当然部活で見られないことが多かったのですが、なるべく試合を見に行くようにはしてましたと。特に長男の試合が PK 戦になって、息子が蹴るときは本当に心臓がドキドキです。 勝っても負けても子どもの試合はドラマがありますね。きっとどのご家庭も同じような思いをしていると思いますし、監督としてサブの子には試合に出さず申し訳ないなと思うことがありますということでね、うん、やっぱりそうですよね。本当にこの気持ちを、監督さんが持たれているかどうかだけでもまた違うのかなと思いますし、はい、こういった自分の子供を持つっていう体験はね、やっぱり教員監督としてプラスのことなのかなと改めて思いますね。宮崎さんありがとうございます。春さんですね、今日も貴重な気づきをいただきましてありがとうございますと、中学校の部活動はかなり制限がかかり、以前のようには練習できなくなりました。それでも生徒たちは楽しみにしていますし、大会だけでなく練習試合にも保護者の方々が結構見に来てくださってますと。保護者の方々の人生にも関わらせていただいている、まさにその通りだと感じました。なかなか試合に出れない生徒を最後の大会にほんの少しですが試合に出せた後、試合後に保護者の方からとても感謝されたことがありますと、今日は地区新人戦最終日頑張ってきますということでね、春さんありがとうございます。やっぱりこの保護者の方とのコミュニケーションがうまく取れてらっしゃるんだなというふうに思いますね。コメントありがとうございます。マーシーさん本当に納得ですと。小学校の息子がバスケを始めたので一緒に練習相手してたらバスケの面白さを思い出し、中学の時にしかバスケ経験してないのに今では子供たちを集めて、うん、指導する立場になってしまいました。息子の試合を見るのはドキドキしますが一番楽しいですということでね、あの親であるマーシーさんの体験談ね、ご自身がバスケットを楽しんでいるというね素敵なエピソード、コメントありがとうございます。まだまだ続きます。慎太郎さん、宮原先生こんにちは。昨日の練習試合は全敗3敗と、うん、相手は各地区ベスト4のチーム、ポイントガードの怪我、しかしあまりしない選手の経験になったと子供たちに話をしました。私も前向きに捉えてますと。今日の放送も勉強になりましたと。息子4年生同じチームですが、私は女子の指導者のため土日の練習試合は試合は全く見れず妻に任せきりです。しかし家では息子からバスケはどうだったと私に話をしてくれますと。普段見れない分たくさんの息子のバスケの話を聞いて息子を応援したいと思いましたということでね、あのやっぱりご自身がねチーム持たれてるとなかなかね、お子さんの試合を見に行けないと先ほど宮崎先生もありましたけどね、まあ、そういった中ででも家庭のこういう会話が成り立っていて、親が応援するっていうね、多分どこのご家庭も仕事の都合で見れないとかそういう方も多いと思う中でね、こういうお話をしていただいてるってことを考えるとやっぱり指導者としてね責任感じますよね。すごくね、ありがたいことですよね。慎太郎さん、ありがとうございます。まだまだ続きますね。片田さん、部活動は経済的、家庭環境的な影響を受けにくく、うん、子供たちが好きな活動ができるのが重要なことと思いますと。クラブチームとの兼ね合いを考えないと、いい選手はクラブチーム、クラブチームでプレーできない選手は部活動、格差だけが広がっていく危惧はしています。ということで、まあ、この問題も確かにありますよね。うん。まあ、ただ、その部活動は、やっぱり、本当に、きっかけを与えるっていう意味でも、存在意義はあるのかなと。ね、初めてバスケットをやるっていう子にも触れられるっていうところがね、必要なのかなと思っております。片田さん、ありがとうございます。トライさん、保護者からの心からの応援や感謝の言葉はとても嬉しいですと。そんなチームを続けられたら、そんなチームで終われたらいいな、なんというか私はそれにつきますということでね、そうですよね。まあ強い弱いとか勝ち負けもありますけれども、やっぱり応援されるチームっていうキーワードはね、本当に素敵ですよね。トライさんありがとうございます。一旦チャプター区切らせてください。ボイシーの方は10分でね、チャプター切れちゃうんで、ちょっと、まだまだ続きますので、このままお待ちくださいね。前川さん行きましょう。辛辣な言い方ですが、コーチがその保護者の楽しみを奪っているケースもあります。特に小学校の子供を持つ親は我が子の晴れ舞台を一目でも見たいはずです。しかし高学年であってもベンチに入れず、練習試合にすら出してもらえず、応援に行けない保護者がいたりします。指導者のちょっとした采配や気配りで何とでもできると思うのですが、世界で一番面白いスポーツをみんなで味わってもらいたいですね、ということでね。ここは難しい問題ですよね。やっぱり勝ち負けっていうものもあるし、とはいえね、なんか練習試合とかでもっていうのもあるし、まあ一つ私はね、思うのは、出場しなくても、やっぱり、その仕事をしたりしてる、ベンチで一生懸命働いてる声出してるっていうところも含めて、楽しんでもらっているチームっていいチームかなと思いますね。マネージャーさんもやっぱり保護者の方来てくれたりだとかね、っていう方もいらっしゃいますし、まあその辺は本当に嬉しいなというふうに私は思ったりしますしね。前川さんでもおっしゃることすごくよくわかります。コメントありがとうございます。 セイフさん、世界で一番面白いスポーツは部活。まさにその通りで、現在全力で楽しんでいる自分がいますと。中1娘はバスケ部に入っており、先輩の試合に出られないことは分かっているのですが、毎試合応援しに行ってます。もちろん試合に出てくれば嬉しいんですが、娘が所属するチームを応援することができるだけで、毎試合めちゃくちゃ楽しませてもらってます。試合に至るまでの準備、また練習は当然チーム全員の努力の上で成り立っているものであり、その頑張りの集大成を見せてもらえるだけで本当にありがたい気持ちでいっぱいです。ということでね、本当こういった方を一人でもね、増やすっていうことがすごく指導者としてのありがたさ、やりがいにもなるかなと思います。制服さん、ありがとうございます。なおさん、娘は引退しましたが、娘の中学でコーチをしていますと。昔とは違い、今はガイドラインに沿って時間も限られており、未経験の子が中学からバスケを始めた場合、思うほど伸ばしてあげられず終わるケースが多い。個人の取り組み方にもよりますと。それでもバスケの楽しさを知り、その子の今後につながるようにと指導しています。たとえ強くなくてもコートで必死に走っている子供の姿を見ると、親は心を打たれますよねと。令和8年度から完全移行になりますが、バスケをしたい子供たちが宙ぶらりにならないよう活動場所を準備していますと。そうですね。もう、たとえ強くなくても子供たちの一生懸命の姿、ここですよね。こういったところを大事にできるチームがいいチームかなと思いますね。なおさん、ありがとうございます。あと3名です。大二郎さん、本当にそうですねと。子供たちの試合を見に行くことが我が家の楽しみになっており、頑張る姿を見ている私の方が人生豊かにさせてもらっているなと実感してますと。私の地元は子供が少なく、地元の中学には一人でできる部活しかないため。なるほど。娘は受験をし、バスケ部のある中学校に通ってます。小学校5年の息子も同じ状況で受験しか方法はありません。以前の放送でお話があったように、部活動の地域移管も進んでいくので、進んでいくのでしょうが、まだまだ環境が整ってないのが現状です。今、私自身が TQ ライセンスを取得し、子供とバスケの話ができるよう取り組んでいきますということでね、こういう地域のね、やっぱり仕組みとかもあるんですけど、なんとかね、子供たちがバスケットできる環境っていうのが整うようにね、願っております。大二郎さん、コメントありがとうございます。塚本さん、私の住む市は中学の部活動をなくす方向で住んでますと。確かに教員の方の負担がかかっており、働き方改革が必要なかとは思いますが、じゃあなくせばいいかっていうのは短絡的だと思いますと。部活が生活の中心である子供も非常に多いので、なんとか上に立たれている方には部活の充実と先生方の、負担軽減の両方を考えていただきたいですと。そうですね。やっぱり指導者がいないからっていう理由であれば、結構いると思うんですよね。バスケット好きです、やってましたと、教えてもいいですよっていう方って結構いると思うんですよね。だから何らかね、こう数が減るってことのないようにね、していきたいなと思いますね。ありがとうございます。ラスト、伊沢先生ですね。こんにちは。いつもありがとうございます。今日の内容、激しく同感ですと。部活動を指導したくて教員になり、毎日ワクワクしていますし、娘3人の部活の応援をするのが世界で一番面白かったですと。そんな中、先日、中大連の、学校総合新人大会の予選支部があったのですが、意外な学校が勝ち上がっていたので、様子を聞いてみると、土曜日に行われたせいか、クラブチームやリーグ戦や、練習を優先して選手が揃っていなかったそうですと。中には、この早退に行くなら退団してくれと言われた選手もいたと。日本の部活動の良さが失われつつあることが残念ですということでね。クラブチームとのね、この兼ね合い、兼務ができないとかね、いろいろ問題ありますね。どっちがいいのか。サッカーの方が、バスケット界ってタイムマシン経営でね、サッカーの方が、サッカーの方がっていうか、サッカーを、こう一つ見本にして進めてるのがあるんで、今のサッカー界見るとね、じゃあ部活動がどうなのかっていうと、部活動決して廃れてないですからね、サッカーね。そういった意味では、部活動がなくなることはないと思うんですけど、うまく共存していくっていう必要はありますよね。現状の、ご報告というか、コメントね、伊沢先生ありがとうございます。ということで、本当にたくさんの方から、コメントいただきました。ありがとうございます。昨日の放送ね、まだ聞いてないという方は、ぜひぜひ聞いてみていただきたい。そして今日の、発見、感想、気づきもコメントいただきたいと思います。毎日毎朝バスケットボールを中心に、スポーツそしてコーチングの魅力について語っております、このバスケの大学というね、ラジオですけれども、ぜひよかったらチャンネルのフォローをしておいてください。また明日の放送でお会いしましょう。そして、昨日の放送、今日の放送良かったなと思った方は、ぜひハートマークのいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこれを機に、一度研究室を覗いてみてください。 はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。